ございます。あ、風花、お疲れ様です、風花。
あ、お疲れ様です。
お疲れ様です。よろしくお願いします。
お願いいたします。三日月さん、こんばんは。
前回に引き続き、ありがとうございます。
ありがとうございます。数日ぶりですね。
そうですね。うん、
はい。
この間のアーカイブ、残ってるんですけど。
はい。
アーカイブで聞いてくれました？聞きました？一回ぐらい。
聞いてないです。あれですよね、はい。インスタライブでも流してたもの。
いや、スタイフのアーカイブで、アーカイブ BGM ついてるんですけど。
あ、そうなんですか。
このライブも別に BGM つけられるんですよ。つけられるんですけど、
はい。
インスタライブとかでもし流す場合だとちょっと邪魔になるかなと思って、流してないんですけど。
いや、流してください。私も思ってたんです。BGM あった方がいいなと思ったんです。
あ、じゃあまあ、次やりますわ。そしたら、スタートから。はい、
お願いします。
そう、アーカイブの今つけてる BGM、オリジナルなんですよ。作ったんですよ、これ用に。
え、そうなんですか？
そう、AI で。
今日終わったらすぐ聞きます。
でも、なかなかいい感じなんで、ちょっとポジティブな雰囲気で、
はい。
かといってあんまりトークの邪魔にならないような感じなので、多分、ここで、ちょっと今日流さないですけど、流しながら喋ってもそんなに邪魔じゃないけど、っていう感じ。だと思う。いい感じだと思います。
いや、カナダさん、すごいですよね、はい、本当強いですよね、そういう。うん、
でも、めちゃくちゃ簡単にできますよ、AI で、その曲作り。
いや、すごい、楽しみです。
はい、ぜひ。じゃ次回からはちょっと BGM 付きでいきますね、じゃ
あ。はい、お願いします。はい、
じゃあ、前回、まあ今日は続きですね。前回、ダイエットの継続、どうしたらできるか、みたいなテーマでお話をして、
うん、
はい。で、まあ、最後、何々力が大事だよっていうことで、風花さんからスタートとね、はい、まあ、その何々力っていう部分を今日ちょっとお話ししたいなと思うんですが。
はい。
はい。
はい。さっきね、始まる前にインスタライブの方で言ってたんですけれど、
はい、
本当、はい、今、夏場に特に弱りやすいんですよ、その何々力っていうところが。
はいはい。
それでもダイエットに限らず、今も本当日本人の8割ぐらいが弱ってるんじゃないかなっていうところで、ごめんなさい、声って大丈夫ですか今。
あ、大丈夫だと思いますよ。
あ、本当ですか。はい、そしたら、そのまま続けます。これは、消化力です。
消化力、あ、はいはい。
本当に、私も1年ぐらいですかね、ダイエットだったり、その腸活っていうところにしっかりと携わって、
はい、
まあ、腸活で言うと8年ぐらいになるんですけれど、ここ最近特に消化力が弱い方っていうのがすごい増えてきてるなと思っています。カナダさんとね、まあ、実は一回この消化力について2人でお話ししたことがあって、
はい、
ありますよね、結果にならないっていうところで、そう、なんかね、本当やっぱり体って消化と吸収で成り立ってるから、
うん、
なんだろう、まあ、2個もつけるとややこしいかなと思って、前回何々力って言ってたんですけど、これ実は2つあって、その消化力と吸収力なんですよね。
お、はいはい、
でこれが、一応4パターンに分かれるんです。
4パターン、はい、
4パターンに分かれます。消化力とその吸収力の、はい、個別のパターンっていうのがあって、
はい、
こちらを、まあ、伴走の方にはシートでやってていただきたいというか、そのお知らせでいただいて、あなたはこのタイプだからこっちから攻めましょうっていう、もう完全な動線を今回引きたいなと思っております。
うーん、その消化力と吸収力がじゃ下がった場合は、
はい、
ダイエットにどういう影響があるかっていう、ちょっと具体的にいいですか、それ。
まず、はい、消化力と吸収力両方がすごい低い方って、
はい、
まあ言ったら、なんだろうな、もう人体として本当に機能しきってないというか、
うん、
どっちか言うと、ひょろひょろのげっそりしたごぼうみたいな人をイメージしてもらえたらいいかなと思うんですけど、
はいはい、
そう、なんかそういう方って、
うん、
どっちか言うと両方がすごい低い方は、
うん、
変な太り方してますね、太ってたとしても。
太ってても変な太り方、
変な太り方してます。全身ガリガリで、まあ、その気力、気血の力がないのに、
はい、
お腹だけなんかこう、 ボンって出てるとか。あ、は
いはい、まあ、極端に言えばなんかあの栄養失調の国みたいなね、食べられない子供とかよくそういう体験残りますよね、あのアフリカとか。
ねえ、なんか本当、まあ、それとこの現代の日本人のあの体型がなんかね一致してるのか私ちょっとわかんないんですけど、うん、本当にそんな感じでなんかすごいどっちかというと張ってるんですよね、お腹が。脂肪というよりも張ってて、でこっち系の方は自律神経系も乱れてる傾向にあると思います。
ああ、自律神経乱れるとやっぱダイエットメンタル面で続けるのきついですもんね。
そうですよね。ただか不眠だったりちょっと弱々しい感じになっていて、
はい、
でそんな方がちょっとじゃあダイエットするぞって言って、まあ急にサプリでも飲んだもんなら、
はいはい、
まあ胃痛くなったり、
うん、
続かないですよね。だって結果にならないですもん、吸収力も低いんで、うんうん、
そうですね。結果がちょっとでも出てくればこうモチベーションも上がるけど、
そうなんですよ ね、
そこ大事ですよね。
だからまずこういう方体重を落とすというよりも、うん、ただそのご年齢によったらやっぱり代謝は落ちてるから、
はい、
蓄積はしちゃってたりするんで、うん、落としたい部分っていうのはまああるけど、
うん
うん、それがまあそのサプリだったりが適切に働かない状態だから、
うん、
まずその落としたいものを落とすよりも、睡眠だったり、
うん、
ちゃんと3食食べれる自分、ちゃんとお水を飲める自分っていうところから体感入るかなと思います。
おそれを、ちゃんとじゃあ生活をそこの睡眠食事を整えることで、
はい、
その消化力と吸収力が上がまず上がっていくってことね。
そうですね。まずそこを上げた後に、例えばその燃焼系のサプリを取るだったり、
うん、
運動するってしないと、
うん、
順番間違えて先にサプリ入れちゃって運動でもしたもんならもう、ちょっとね、多分続かないです。本当に多分 100% と言っていいほど続かないと思います。
なんかこの時期ダイエットされてる方でやっぱ多いのが、
はい。
まあ、夏バテなのか、そもそも食欲がないっていうパターンってあるんですよ。うん、その食べた方が。
そうそう、う
ん、それどうしたらですか？
うん、そもそも消化力って結構もともと低い方って夏にさらにドーンって落ちるんですね、
はい、
なのでそれもあると思います。なのでそれこそその消化力っていうところを高めることから始めていきましょうという形、
うん、
まあその詳細はまたね、あの伴走してるメンバーさんとお話ししたいんですけど、
うん、
消化力を高めていきましょうと伝えたいです。
じゃあそれはもう人によって結局そのタイプが違うから、
はい、
じゃあ例えばその食べれない、朝食べれないとか夏場暑くて食べれなくなっちゃったっていう場合は、その対処としてはやっぱタイプによって違うってことですね。
違いますね。そう、でも本当に今カナダさんがおっしゃった通り、
うん、
そういったこう消化力吸収力低い方ってそのげっそりしたごぼうみたいなイメージしてくださいって言ったじゃないですか。
はいはい。
ああいう方ってイメージ的に朝食取らないの、なんとなく、
うん、
多分皆さんわかるかなと思うんだけど、
うん、
それでなんかもうお昼もなんか、そういう方ってね、お昼ご飯食べたら、
うん、
スパイクタンパクだったかな、起こして眠たくなっちゃうんですよ。
ああ、はいはい。
だからお昼もなんかちょっとにして夜ドーンって食べたりして、
うん、
まず血糖値から脂肪蓄積に入るパターン。
うん、
本当悪循環なんですよね。
あ、朝食だからやっぱ、まあ、食べた方がいいって今だいぶそれ常識になってるけど、ね、昔結構朝食抜いて抜くダイエットとか、なんか僕も若い時は朝食食べなかった時あったんですけど、20代にね、
うんうん、
なんか、まあ、その時は多分そんなねあれですよね、若いからいいんですけど、やっぱもう30超えたぐらいからやっぱ朝食食べた方がいいですよね、ちゃんと。
まあそうですよね、うん、食べれない方だったりでも本当、まあ、良質なプロテインとかだけでも、まあ、ちょっと飲むとか、もしその朝本当取りたくないんですって方だったら、
うん、
お昼食べる前にそのなんだ、あのスパイク、ね、眠たくならないようになるようなその成分をまずちょっとそのサプリだったりとか取ってから食べるとか、それこそ、血糖値のコントロールをするアイテムを使うとかをして、
はいはい、
こう調節していくのも、
うん、
まあありなのかなとは思うんですけど、 あの、丸々力、消化力です。
うん、消化力。うん、
そうですね。まず、だから、そう、消化力で、まあ、一応、まあ、なんだろうな、分解と吸収の質をまず上げる、上がった状態の体を先に作りましょうっていう感じですね。
うんうん。じゃあ、すぐに、例えばできる人で、できることで言えば、
はい。
まず睡眠ですよね。睡眠とか、規則正しい食事ってことですよね。まあ、ざっくり言うと。
そうですね。ただ、その消化力と吸収力が低い、両方低い方って、うん、その、それこそ自律神経系乱れやすくて、まあ、不眠にもそもそもなってる方が多いんで、
うん、
その場合はまず睡眠のパターンチェックに次入っていくんですけど、
うんうん、
はい、あの3ヶ月伴走の方は全員こちらのプログラムはお付けしてます、
うん、
はい、で、じゃあちゃんと寝ようっていうところで、そうだな、うん、寝ようと頑張ったって消化力と吸収力が上がるわけじゃないから、
うん、まあ、寝れないですよね、そもそも寝れないって言う人もいるから、
そうそうそう、だからそこはもう私とカナダさんに今一度任せていただけたら、全部こう分解して順番をお伝えできたらなと思ってるんですけど、
そうですね、
うんうん、そう、これでね、やっぱり体がなんかこう頑張って頑張って、すごく体にストレスがかかってて内臓張ってる方みたいな方も多いですよね、
うん、
うん
うん、なんかダイエットの、
はい、
まあ、その継続っていう話に戻りますけど、
はい、
その継続なんかきつい、なかなかできないとか、続かないとかっていうのは、多分辛いのって、まあダイエット基本、例えば分かりやすいところで言えば、運動と食事じゃないですか。
はい。
運動を頑張って食事をある程度ちゃんとまともに、食べ過ぎてる人は制限すれば痩せるわけですけど、
はい。
結局それが辛いじゃないですか。
うんうん、はい。
だけどなんか僕思うのが、なんか、その今のメインの仕事、仕事、運動と食事以外のところで、なんか、これをこう、もうちょっとこうしたら、そこが楽、はい、食事と運動が楽になるのにっていうのが結構あると思うんですよね。
ああ、はい。
で、その、腸活というか、その、吸収力と消化力ももちろんその一つだと思うし、なんか、今日ちょっと僕たまたま思ったのが、
うん。
まあ、病院のお客さんで、そういう方がいたんですけど、
はい。
なんか、やっぱ姿勢が悪い方って痩せにくいと思うんだね。
うんうんうん、はい。
結局姿勢が悪いっていうのは、その筋肉が使えてないから姿勢が悪いっていうか、まあ、姿勢が悪いから筋肉が使えなくなるのもあるし、筋肉がないから姿勢が悪くなるのもあると思うけど、
はい。
なんかその、まあ、運動してくださいってなって運動するんだけど、その運動しなくても、日常の時にこう、ちゃんとした姿勢保ってたりとか、
うんうん、
歩く時もちゃんとそれ保ってると筋肉使うじゃないですか。
はい。
そのわざわざダイエットの運動の時間とか作る以外のところで、本当はもっとそこをやると、そんなに運動ってしなくても痩せるわけじゃないですか。
そうですよね。
いや、結構その、時間を取るっていうことにも多分ストレスも感じるだろうし、
うん。
ね、もちろんそこで、まあ今暑いから余計いいんだけど、こう運動って、それはみんなしたくないと思うんで、できれば。
うんうん。
だからそれ以外のところでうまくやっていくと、まあ、そんなに食事も運動もね、めちゃくちゃ我慢しなくなって。
いや、そうなんですよね、ほんと。それこそ消化力、吸収力、あと代謝さえ上がれば、
はい、
食べてもいいと思うんですよね、私も。
うん。
うん。だって私めっちゃ細いですけど、めっちゃ食べますからね。ラーメンとか2杯とか食べますし。はい。替え玉とか、基本やってます。
あ、そうなんですね。全然別に食事、やっぱ、カロリーとかつけてないですか？
つけてないです。うん、はい。だけど、
うん、
この代謝系が鈍ってきたら気づくので、自分でケアしてます。
それは、ね、自分で、何で気づくんですか？代謝が鈍ったなってのは何でわかるんですか？
うん、感覚ですね。感覚で
感覚
でわかるんで、そう。やってます。まあ、もちろん、やっぱり25歳ぐらいから代謝って誰みんな落ちていくから。
うん、そうですね。
ですよね、まあ私もそう最高の代謝の状態ではないかもしれないんですけれど、うん、やっぱできるだけ上げておきたいですよ、
うん、
なので溜めない体作り なんかこれよくこのワード聞きますけど、
うん、
本当にそこだなと思っています。
まあ、なんか代謝はもう絶対、ね、落ちると思った方がいいですよね。もう25、まあ、特に30ぐらい過ぎたらもう絶対落ちるわけなんで。
そうなんです、そうなんです。
それまでと同じ生活してたら絶対に太ってしまうわけですね。
そしたら代謝を上げるには、でこの運動に入ったりだとか、
うん、
まあ私で言うとおすすめしてるのはその植物、まあ例えば皆さん分かりやすいので言うと唐辛子とか。
ああはい。
全然辛くないんだけど、それが砕かれたもの、
はい、
まあ、唐辛子だけじゃないんですけど、その代謝を上げてくれる植物のサプリだったりとかもとてもいいと思うんだけど、運動をしないならそっちでっていう感じで、うん、ですがそれが吸収できない状態だと意味ないですよねっていうところ、
うん、
結局代謝も上がらないから、結局最初は消化力と吸収力だと思うんですよね。
うん、
うん、まあ、あと運動はもちろんその内臓機能のをこう動かすのにもいいから、
はい、
運動から入れるんだったら運動から入ってもいいと思うんですけど、
うん、
これまた私ね、一時期接骨院の先生とコラボしてピラティスをしてたんですけれど、
はいはいはい、
これまたね、運動といっても、やっぱりさっきカナダさんがおっしゃってたように、根本がずれてる人が多すぎる。あの、なんだろう、そこじゃないんですよねっていうところ、
うん、
毎日じゃあ走りますとか、
うんうん、
すごい負荷かけて筋トレしますみたいな方って、
うん、
もうこれ痩せれない人あるあるだと思ってて私、
うんうん、
ずれたことを頑張っちゃうっていう、
うん、
さっきで朝ごはん抜くとかもそうね、なんか、
うん
うん、そんな、だからずれたことを頑張らない、もうとにかくあの動線をたどってほしいですね。
結果になる。いや僕2年ぐらい無駄にしましたからね。無駄ってことないんですけど。
はい。2年ですか？
2年近く自己流でやってたんですよ。
はい。
で、まあ別にすごいその時にすごい痩せたいかったかってそういうわけじゃないんですけど、その最終的に最高で僕70キロいったんですよね。
もう結構ね。
そう、それがあのまあインスタとかでビフォー出してる写真がその70キロなんですけど。
ああはい。
まあそこに行くまでに。もともと多分20代とかずっと変わんなかった体重が55とか結構遅かったんですよ、はい、でそこから結婚して10キロぐらい太ったりとか増えて、まあそれはちょうどよかった、だから10キロだから65とかで、
あ、
まあ多分171の65だからちょうどよかったんですよ。
はい。
でちょうどいいねなんて言ってて、でもそこからどうこう言ってるうちに70までこう。その、ね、65から70行く間にちょっとやばいなと思ったんですよ。
はい。
で、その時に、それがさっき言った無駄にした1年、2年って言ったのはそこなんですけど、何やったかっていうと、はい、それこそウォーキングですよ。なんか通勤をまず徒歩にしたんですね。
はい、はい。
車通勤やめて徒歩にして、徒歩とかまあ自転車とかして、で、朝、お店に来て、その時からもう懸垂マシン置いてあったんで、そこでそれこそ懸垂をやってたんですよ。はい、
あ、そんなに歴史長いんですね、あのマシン。
あのマシンはその時に買ったやつです。
その時
に
そう
そう自己流で僕がやるために買ったもので、でも本当にそれも自己流でやってたんです。はい、自己流で懸垂をして、まあ、もうよくある10回を3セットとか、ちょっと慣れてきたら15回3セットとかやったんだけど、はい、まあ今思えばフォームもぐちゃぐちゃだったし。
まあ、いや、そうなんですよ。
そもそも、別に懸垂やったからって痩せるわけじゃないじゃないですか。あの、で、ウォーキングも、僕の通勤時間が片道20分なんですよ。自宅から店まで。はい、で、20分通勤、朝歩いて、
はい、
で、また帰り20分。で、結局、20分を2回歩いてるだけなんだけど、
うんうん、
20分って結局、大した消費しないんですよね、カロリーを。
あ、そう、あと歩き方と意識にもよると思うんですけど、本当に、ね、あの、下向いて歩いて、携帯いじりながら歩いて、電車通勤毎日1時間してるんで、運動はしてるんですけどね、とか言う人って、もう大丈夫と思います。私もぶっちゃけ関わりたくないですもん、そういう人も。
いや、ほんとそう、そこは知らないとそうなっちゃうんですよね。
そう、その方が悪いわけじゃないんですけど、知らないなら知らないなりに、結果を出したいなら聞く耳を持ってほしいですね。
そうなんだ。僕もそれ知らなくてやってて、ウォーキングもそうだし、懸垂もぐちゃぐちゃでやってて、で、まずそのパーソナル受けた時に、直されたのは、懸垂のフォームをまず直されて。
はい。
僕その時に、懸垂何回できますかって聞かれたんですよ、最初。
はい。
で、その最初10回から始めて15回できてた。自己流で。15回を3セットとか毎朝やってたんですよ。
はい。
もう15回できますって言ったんですよね、トレーナーの人に。
はい。
あ、じゃあちょっと一回どんな感じか見せてほしいからって言ってオンラインで動画撮って送ったんですよ。
はい。
あ、もう全然ダメですって言われて。あの、ケンスはこういう感じでこうやってやりますって正しいのを教えてもらったんですよ。
はい。
で、正しいのでやったらゼロなんですよ、結局。
いや、もう、そうですよね。わかります。そう。あの、そんな風になっちゃうんですよ。本当私も今こんなに話したあれなんですけど、はい、やっぱりピラティスで、あ、ポーズをね、あ、全然できるよってやってたら、はい、あの、早すぎるって指摘されて、もうちょっとゆっくりって言われて、はい、ゆっくりしたら筋肉に負荷がガーってかかって、
はい、
もう全然できなかったんですよ、
うん。
だから本当にやっぱりこう、自己判断の恐ろしさを、
うん、
体感しますよね。
本当そうですよ。あの、無駄ではないけど、だから2年間やってたの、もっと前からじゃあ僕ちゃんとやってたら、うん、もっと前からその体型変わってたわけですよね。
いや、本当、もう皆さん、あの、まあね、一旦こうさ、カナダさんでもやっぱりそうやって次にじゃあパーソナルの方の力を借りようってなった時って、やっぱこう自分でできなかったことを理解してるから、まあ、皆さんそこは通ってもいいと思うんだけど、早くそこのループから抜けてさっさと知識だったり経験ある人に任せた方が早いよって思いますよね、
うん、思いますよ。だからもうパーソナルだから、まあ金額払ったんで僕、
はい、
3ヶ月間でそこそこ払ったんで、だけどその金額はもう全然今あの惜しくないというか、まあ、やってよかったなと思うし、うん、だってその2年間懸垂マシンあったのに、その3ヶ月ですよ。3ヶ月で12キロ減ったわけですよ、それで。まあ、懸垂マシンだけじゃないですけど。
本当、正しくするって大事ですね。
だって懸垂って僕、腕の運動かと思ってたんですよ、最初は。その辺まで。懸垂って背中ですもんね、こう、背中の運動ってそこで初めてして。まあ、そっから、本当3ヶ月であんだけ変わるわけだから、正しいやり方って大事なんだと思いました。
あ、大事ですよね。なんか、皆さんに、あの、前のダイエットメンバーの皆さんにね、あの、気分悪くしないでほしいんですけど、はい、本当あの時も、みんな動画撮って送ってくれても、いや、全然違うから、みたいな、訂正部分めっちゃありましたもんね。
ありました。そう。
そう、だけど本人は、あれ、それでできてると思ってるんですよ。うん、誰一人、これってこれでいいかな、なんていうスタンスではなくて、
うん、
やりました、みたいな感じで送ってくれて、
うん、
いや、それ全然違うからって。な、ここもうちょっとこうして、もうちょっとこうしてって、カナダさんと二人でわーって言って、うん、やったらしんどいって言って
て。そうなんですよ。腕立て伏せも僕ダメでしたもん、自分たち。もう、今その動画見たらなんか恥ずかしいぐらい、全然やってないじゃんぐらいの感じ。うん、それも直されましたね。
まあでもやっぱりね、その私もカナダさんも、その、ね、あの、なんだろう、できたらできたら、あ、なんかできたねみたいになるかなってね、一緒にこう喜べるんで、うん、なんかその厳しいことばっかりを言うわけではないんだけど、
はい、
ね、やっぱりちゃんと結果出してほしいですもんね。
そうですね、う
ん、そう、それが本当の喜びなんで、最終的に。
まあ本当でも、その今話してた方たちって、まあ結構ね、その目標が何キロっていう部分が大きかった方だから、絶対にこんだけの運動はやってねって話だったんですけど、はい、例えば3ヶ月の、指導をする中で、伴走する中で、
うん、
まあ、3ヶ月間で5キロぐらいの目標だったら、まあ、言ったらその食事をちゃんとして、そのさっきの話してた吸収力とか、何かもう吸収力と、
消化力。
消化力と。ここをちゃんとすれば、
そうですね。
運動って別にその、まあ、僕はその絵は、ね、筋肉つけたかったっていう、ボディメイクだったんで、かなり細かくやったんですけど、
うんうん、
そこまでじゃなかったら、まあね、なんか、極端な話、スクワットを毎日やっとけばいいとか、まあ、そのぐらいのレベルでもいけますもんね。
まず最初はむしろ運動いらないかもしれないですね。
うん。
ね、ある程度までいくまでは。そう。うん。
まあ、筋肉はその最終的に、年齢が上がると落ちていくので、そこで代謝を上げるために、最終的にやっぱ筋肉は絶対あった方がいいはいいんですけど、
そうですね。あの、杖ついて、ヨボヨボになりたくないんだったら、筋肉はいるよねっていうところですよね。
そうですよ。
ダイエットに限らず。
そうですね。
そうですね。三日月さん、何か、三日月さんは、カナダさんの、
そうなんですよ。あの、受けてくださってる方です。
あ、 そうなんですね。
今月で。
何か、お困りのことだったり、ご質問などありましたら、くださいね。
はい。あれですね、前回そういえば、大事な、ちゃんとその告知をしてなかったんですよね。その、なんか伴奏の。
あ、そう言われるとそうですね。そうですね。
伴奏の、今、この風花さんと僕と二人で、3ヶ月ダイエット伴奏をしますよっていう、まあ、サービスを今始めて、一応伴奏料が無料なんですよ、これは。伴奏料が無料で、そこでまあ、さっき言った、腸活だとかそういうところで、必要なサプリとかってあるので、そこを実費で購入していただくっていう、ご指導をやります。
はい。一応、プランが2つ、2パターンがあるんですよ。まあ、大体、このぐらいの金額で行こうだったり、
はい、
もうちょっと頑張ってみようだったり、はい、もちろん頑張っていただけた方が、その結果は早く出ますよっていうところで、うん、そちらはインスタグラムに画像がありますよね。
あ、そうですね。そう、僕から風花さんのインスタのアカウント行くと、投稿のところにあるので、ちょっとトップに僕固定しておきます、それは。
あ、私も。
はい。それ見てもらうと、ある程度内容わかるんですけど、まあ、最終的には、まず、一旦ズームをさせていただいて、まあ、どんな感じでやるかとか、今、現状のその目標とかお聞きして、まあ、ざっくりこんな感じだよってことを多分お話ししてて、だったらこのプランでいけるんじゃないかっていうのをまず提示をしてますので、まあ、そこで、あ、じゃあやってみようかな、なのか、あ、じゃあちょっとまあ、考えますのか、そこは全然大丈夫なんで、一旦とりあえずズームをさせてもらえればと思います。
はい。そこのズームで、その消化力、吸収力だったり、まあ、あなたに何が必要かなっていうところだったり、
はい、
まあ、まずちょっと睡眠が乱れているとしたら、その原因は何だろうっていうところから、ちょっと根本的なところからしっかり診断して、伝えさせていただけるといいなと思っております。
そうですね。まあ、だからまずは本当にお気軽にちょっとお話聞いてみたいぐらいの感じで連絡いただければなと思います。う
ん、多分このスタイフの感じの延長になりますよね。あ、で、その方とに向き合うみたいな。
伴奏中のやることっていうのは、もう、テキストで。
うん。
まあ僕やっぱり今までやってきて思ったのが、お食事の報告ってやっぱ絶対してもらった方がいいと思うんですよ。これだけは。なんでかっていうと、やれる方はやれるんですけど、ただやっぱ報告をするっていうことがあると、
うん。
ちょっと負荷かかるじゃないですか、そこで。ちゃんとしなきゃっていう。
ああ、まあね、その毎日連絡を取るっていうところで。
そうです、はい。だからなんか、そうなんですよ。別にそのすごいちゃんと報告とかじゃなくても、まあアプリ使って報告し、管理するんですけど、入力した画面だけ、速書を送ってもらえればいいので、まあ、そんな感じでやるんですよ。まあ、そんなに難しくないというか。
その、食事管理が必要な方に関しては、うん、
はい、
そちらでいいと思いますし、うん、睡眠からまずっていう方とかだったら、だったり、腸活から入った方がいい方とかだったら、うん、まあ、もし恥ずかしくなければ、その、うんちの状態報告とか、睡眠報告とか、それもその方に合わせて、もしあれだったら変えてもいいかもしれないですね。
ああ、そっかそっか、そういうのもあるか。うん、まあその辺あれですね。まあ基本的に3人 のグループラインというかグループ DM とかでやるんですけど、うん、まあ例えば女性の方だったら、はい、ちょっと僕に言うのはあれだから、だったら風花さん、個別にそこだけ教えてもいいですよね。
そうですね。
抵抗があるとしたら、はい。はい。そういう、まあとにかく、まあその方によって、合わせてやっていこうかなと思ってるので、
はい、はい、また次回、あ、ごめんなさい、今回ね、次回の日にちを決めてないんですけど、まだ、
そう、
また第3弾目も発信しましょう。
そうですね、ちょっと継続してやっていきましょう、これは。
はい、
はい、
ではまた来週、今週どこかちょっとわからないんですけど、またそちらはストーリーか何かで告知させていただきましょう。
はい、はい、ぜひまた聞いてください。
ああ、三日月さん、ありがとうございました。頑張ってくださいね。もう、あと1ヶ月ぐらいなんですよね、三日月さん。
もうすぐそう終わるんですよね。それでも頑張ってみえるんで、ちょっと、ね、最後頑張りましょう。
ラストスパート、応援してます。
はい、お願いします。
ではでは、ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。